それでは今日は詩編の120編ですね。詩編の120編です。そして、ここからですね、見ていただければ、題名を見ていただければわかるかと思いますね。都のぼりの歌とありますね。都のぼりの歌ですね。詩編の120編から134編までが都のぼりの歌とこの題名がついていまして、そして今日はできたら131編まで見ていきたいと思います。できたらですね、131編までですね見ていきたいと思いますけれども、イスラエルには7つの祭りが例年行われているわけなんですね。で、その3つが三大祭りと呼ばれるものがありまして、杉越の祭りが、3月からの終わりから4月にかけてですね。そして、五旬節があり、それから、カリオの祭りがこれ秋にあります。最近ありました。ですね。で、この3つの祭りについては、ユダヤ人の青年男子、大人の男の人は、必ず、祝いなさいということを神様が命じられたわけなんです。で、それをですね、する時において、このイスラエルの民がですね、この特に離散しているイスラエルの民が、その都のぼりの歌、これ歌としてですね、この都に登っていく姿が主にその背景となっていて、で、それで、この歌っていく、この歌になっていくんですね。で、登るという言葉、ありますよね。鉄道でも、この電車でもですね、登り下りとありますけれども、東京の中心部に、行くときには、この登りですよね。で、そうでないと、逆が下りになるわけなんですよね。で、別にですね、東京の中心部っていうのは逆に低地にあるわけですよね。新宿の方が逆にほら、高地にあってですね、逆に東京駅の方が下なんですけども、イスラエルの場合は違います。文字通り、登ります。エルサレムに行くとですね、どの方向からも、例えばテルアビブのです、の近郊にある、このベングリオン空港からですね、一番線で、このエルサレム行くときは、どんどんこれ登っていくわけですよ。で、北から入るときもそうだし、そして東なんて特にユダの荒野がありますから、もう急降下ですね。この視界ですね。世界で一番低い陸地ですからね。そして南からも登っていくんですね。みんな登っていくわけなんですね。ですから、地理的にもそうですし、そして、もちろんこの霊的にですね、この祭りを祝っていくという意味でも、登っていくのが、この都のぼりの歌になります。そして、イスラエルの民はこの例年それを行っているんですけれども、必ずそこには神の国への渇望があります。メシアが来られて、キリストが来られて、そしてそこから支配されて、この行くというこの神の国の幻をこう抱えながら、持ちながらですね、こう登っていくわけなんですね。で、例えば有名な箇所がですね、イザヤ書の2章の2節と3節、あるいはミカの4章の1節と2節ですけれども、こう書いてあるんですが、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだと。わかりますか？この文字通りですね、世界で、この最も高い山にですね、あらゆるところからもう、このシオンの山がですね、これ高く見えて、で、そこに異邦の民も含めて、ですね。あらゆる民族の人たちが、そのイエス様が語られる教えを仰ぎに行くんだというのが、これが幻なんですよね。で、同時に、本当に終わりの時、新天新地の時にも天のエルサレムがこう降りてくるというのが聖書に書いてあります。ということで、このシオンへの思いっていうのは信仰者の思いなんですね。 で、キリスト者にとってはこれはもう天の御国に入るところの思いであって、この地上にいる私たちが本当にこの天の御国に登っていく、このいわゆる、日本語的に言ったらちょっとあれ語弊があるかもしれません。参拝するということですよね。参って拝するわけですよね。で、その思いを、この、まあ、持ちながらですね、私たちはこの120編から、まあ、読んでいくことができるわけなんですけれども、早速、では、120編ですが、ですね。ですか？都登りの歌、苦しみのうちに私が主に呼ばわると、主は私に答えられた。主よ、私の偽りの唇、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。欺きの下よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるのか。勇士の鋭い矢、それにエニシダの熱い炭火だ。ああ、哀れな私よ、メシェクに起立し、ケダルの天幕で暮らすとは。私は久しく、平和を憎む者と共に住んでいた。私は平和を、私が話すと彼らは戦いを望むのだ。彼は苦しみのうちにいると言っていて、そしてメシェク・ケダルというこれアラビア半島の北部のところにあるイシュマエル人の子孫が住んでいるですね、いわゆるアラビア人が住んでいる、まあ、地域になるわけなんです。で、ここにあるこの背景というのは、離散の地に住んでいるユダヤ人が今都に登るその前の苦しみの話をしているわけなんですね。離散の地にいて、そして今苦しみを受けていて、そしてその都のことは都から離れているがゆえにですね、その苦しみがあると。そして自分は偽りの唇と欺きの下に取り囲まれているということなんです。覚えてらっしゃるでしょうか。イシュマエルのことについて神様がこう言われましたよね。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。いつも敵対しているその人たちの中に住んでいるということなんです。で、自分が何か語ろうと思うものなら、それすぐに戦いを望んでくるという状態です。こういう中に住んでいた。で、この前の土曜日の聖書の学びの時に話題に上がったんですけども、今の時代を見ますと、文字通りこれを受け止めていい時代になっているわけなんですね。同じように今イスラエルの人たちが何か言おうものならば、戦争が望まれている。戦いで挑みかけられるという状態の中にいるわけです。で、欺きの下に取り囲まれている。ですね。もうそれは、まあ、ここにいらっしゃる方は、まあ、多くがですね、まあ、そういう、まあ、普通のマスコミに出てくる情報以外の、まあ、情報も、まあ、こう、得てる方が多いかと思うんですけれども、ですね。例えば、イスラエルが、ガザにロケットを撃ったと。これだけの人が死にました。っていうのだけがニュースに出てくるわけなんです。けれども私のロゴスのブログにはですね、まずエイラットで国境を越えて入ってきて、そして、エゲットバスにですね、こう攻撃を仕掛けて、まあ、死んでったと。で、そこで戦ってったと。そしたら今度はロケットがこのイスラエル領に落ちてきたと。それでその反撃としていくって、その途中、その最初からこの最後も報道してるわけですけども、途中までをですね、この書くわけですよ。で、そうするとわかるんですけれども、最後しか書かないわけです。だから、必ずやこの偽りの中にこうあるわけなんです。偽りの中。で、その中で、まあ、苦しんで、まあ、いるのが、まあ、ここに書いてある、この離散の人たちの気持ちなわけなんですね。で、福音の真理っていうのも、私たちは、またこの御言葉の真理っていうのも、語れば戦いを挑まれるっていうことが多々あるわけなんです。この自分が、例えば同性は罪である。ということを、 言って、いや、同性愛だけが罪だって言ってるわけじゃないですよね。同性愛が罪である。だから嘘も罪だし、他のも罪なんですけども、その一つが罪だっていうだけで、もうそれで、原理主義者であると。ですね。ということがですね、この、言われる、どうぞ、言われるわけなんですよね。で、そのような中にいて私たちは祈ることができる。苦しみのうちに私が主に呼ばわると主は私に答えられた。ですから私たちは単純な御言葉、ヤコブの5章の13節にありますが、苦しんでいる人はいますか？その人は祈りなさい。すぐ忘れてしまいます。苦しんだままでいってしまうんですよね。けれども祈りなさいと勧めを行っているわけです。そして次行きましょう。121編です。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。ということですけれども、今、離散の地からエルサレムに向かって登っている最中なんですね。だから山に向かって目を上げる。先ほど話したように、エルサレムの山の方に目を上げたわけなんですね。そして目を上げてみて、その素晴らしい山、ほんと健康な山を見るときにですね、私の助けは、この山をも作った神から来るんだ。ということなんです。で、私ここの歌詞は好きですね。歌にもなってますよね。プレイズの中にもありますけれども、ここがですね、私がクリスチャンになったばっかりの時に、もう本当に何回も何回も口ずさんだ箇所です。なぜかって言ったらですね、以前は山を神だと思ってたからですね。虚しいですよね。心が虚しくなりと書いて、思いが虚しくなりというふうに、ローマ人への手紙の1章とエペソの4章に書いてあります。それは異邦人がですね、その被造物には神の永遠と神聖がそれが現れているにもかかわらず、それを認めることをしないと。で、思いが虚しくなりと書いてますね。で、私がですね、この、これは神じゃないんだ。この山がすごい分だけ神様もっとすごい方なんだ。これ作ったんだと分かったときに、今まで見えなかったもん、なんかまるで新しい、なんか違うところに来たかのようなですね、同じところに立っているにもかかわらず、開けるわけですよね。おそらくは皆さんもこの日本に住んでいらっしゃるからそういう経験をされたかと思うんですけれども、で、今ここで天と地を作られた主から来ると。で、その方が、いつも守ってくださるということを、この、3節以降で話しているわけなんですよね。この、まどろむこともないということを強調していますね。眠ることもない。覚えてますか？バールは、眠った神様なんですね。エリアとバールの預言者がですね、対決をしたときに、彼らはですね、この朝から昼までですね、もう踊ってですね、バールの神を呼んだけれども、全然その火がつかないと、その生贄にですね。で、それでずっと待ってるけれどもですね、夕方になるまでですね、ダメなんで、それでエリアがあざけたんですね。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、民に出ているのだろう。もしかすると寝ているかもしれないから。と、言ったわけなんです。これが天と地を作られた神と私たちが信じ、その偶像との違いなわけなんですね。寝ている時も私たちを見ていてくださっている。そして、ここでこの6節には日はあなたを打つことがなく月があなたを打つことはない。これはですね、何を言ってるかというと昼間の間に災いが来ないよ。夜にも災いが来ないよという、その意味ですけれども、私たちをいつまでも、いつも守ってくださり、いつまで守ってくださるかと言ったら、とこしえまでも守られると。皆さん、守られるという言葉、覚えておいてください。これを、ちょっと難しい言葉で、永遠の保証と言いますね。エターナルセキュリティって英語で言いますけども。 で、ユダの24節にこう書いてあります。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って、栄光の御前に立たせることができる方。神様が守って、神の御前に、天の御国に入って神の前に立つときまで守ってくださる。つまずきから守ってくださるよ。と、こう言ってるわけですね。では次に122編です。今エルサレムの方に近づいてますよ。いいですか？そしてついにエルサレムの町に到着したわけです。その時の考えを、ダビデが歌ってますね。では一節から、人々が私にさあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。エルサレムよ、私の足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として主の御名に感謝するために、そこにはザバキの座、ダビデの王の王座、ダビデの家の王座があったからだ。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように、私の兄弟、私の友人のためにさあ私は言おう。お前のうちに平和があるように、私たちの神、主の家のために、私はお前の繁栄を求めよう。ですね。喜んだという言葉から始まっています。主の家に行こう。その都には主の家があるわけです。それによって喜んでいたわけです。で、私もイスラエル旅行に行って何が嬉しいかと言ったら、かつてイエス様がここを歩いておられたんだな。で、月面旅行に行って宇宙飛行士の名前忘れましたけれども、その人がですね、今のこの、神殿のですね、南壁っていうのがあるんですけれども、そこの階段があるんですね。これ入り口入っていくところですよ。で、そこのところをですね、自分も立ったわけなんですね。もうそこはもう本当にイエス様の時代の 石段になってるんですけど、月面にいた時よりもっと興奮するということを言ってますね。主がおられたからこそ、貴重なわけなんですね。出なかったら単なる石の積み上がった姿ですよね。で、そして、今、門の内に立っていると言っています。城壁なんですね。エルサレムの町は。そして、その、東西南北に囲まれて、その壁にいくつかの門があってですね、今その門のところに立ち止まっているんです。そして、町を見たら、3節で、よくまとめられた町として建てられていると。で、本当によくまとめられてますね。まあ、現在のエルサレムの話をしてしまいますけれども、一辺約1キロ程度の小さな町で、そして3万人の人が住んでますね。で、そこがですね、ユダヤ教地区とキリスト教地区とムスリム地区、アルメニア地区に分かれていてですね、非常に特色溢れていて、だからミニチュアって感じですね、人の生活の。ここまでこうよくコンパクトにまとめられてるなという、まあ、いつもこの感心するんですけれども、まあおそらく当時もそうだったんでしょうね。そしてそこに、12部族が登ってくるわけですよ。4節ですよね。で、そこには裁きの座、ザビデの家の王座があったからだと。ですね。ダビデはですね、自分の座のことを言っているのにあったっていうふうに言ってるんですね。で、これはですね、彼は預言者だからですね、聖霊によってですね、この後の人のことをですね、この代理して語ってるわけなんですよね。後にこのダビデの王座があったからなんだ。そして平和のために祈ってるわけです。で、この平和の概念なんですが、皆さんここですね、私たちですね、この日本人が描く平和というのと、このシャロームってありますよね。その平和というのが違うんですよ。で、ここでは、繁栄という言葉も数多く出てきますよね。これかなり関わってますね。平和と繁栄というのは似てますね。だからソロモンの時代のことを思い浮かべればよいかと思います。単に、その敵が戦いに来ないということだけではなく、豊かになっているという、その意味があるわけなんです。で、和解の生贄っていうのがレビ記のところに書いてありますね。それは、言い方を変えると、交わりの生贄とか、平和の生贄と訳すこともできる。それはですね、みんなで同じものを一つで食べる。で、神様と自分が同じものを食べる。お互いに食べていく。で、一つになっていくんだ。で、その豊かさを、この表す言葉になってるわけなんですけれども、で、ここで、 その平和のために祈っているわけですね。お前を愛する人々が栄えるように。神の都を愛する人が栄えていくように。城壁にも平和があって、宮殿のうちには繁栄があるように。エルサレムの意味わかりますか？エルというのが神です。サレムというのが、このさっきのシャロームですね。神の平和という意味ですね。もう今は戦いです。今のエルサレム行ったらですね、この、そこの地層がもう何重にもあって、それはどれだけ戦いが繰り広げられたかというのを物語っているわけですけれども。ですね。一番戦いの元になっているところが、戦いがない、その繁栄と平和に彩られた街になるようにと祈っているわけですね。で、これが本当に来るのはイエス様が来られる時です。本当はイエス様来られたんですけれども、ユダヤ人が受け入れて、拒んでしまいました。けれども神様のそれは摂理の中にあって、異邦人へのこの救いへとですね、それが導かれてて、でも神は完成してください。イエス様が来られるということを私たちは願っていかなければいけません。これこそが私たちの平和の祈りになるわけですね。で、そして123編に行きますけれども、この都の中まで入ってきています。ですから、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私の目には私の神、主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで、私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちは蔑み、もういっぱいです。私の魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと、高ぶる者たちの蔑みとで、もういっぱいです。ということで、今、神殿の中に上がり、そして、天を見上げてますね。天の御座についておられる方よ。神殿があっても、ソロモンは、決して、その中に神が入っているとは信じてませんでした。彼は剣道式の時にこう祈りました。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。じゃあなんで神殿作る必要があるのか。彼はですね、祈りがそこを向いてそこで祈るならば、あるいはそこに向かって祈るならば聞かれるようにと。で、特に罪の許しについてですね、彼はその祈りの、その祈りを捧げたんですね。神にその近づくことができる、その分岐点としてですね、神、その神殿が建てられているんだということを彼は願っていた。だから今ここに、この宮、登りをした人がですね、祈っているのが、まず、天の御座におられる主よ。そして今、どのような苦しみにあるかと言ったら、最後の方に書いてましたよね。安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいなんだ。ですね。安逸でむさぼる。そういう人たちがいる中において、自分が、この、まあ、抑圧を受けている。で、その、本当に苦しみの中にいることをこの2節3節に書いてるわけですね。奴隷が主人の手に向けられ、女奴隷が女主人の手に向けられ、これわかりますか？少しでもですね、この、ぼーっとしてちゃいけないわけですよ。こう命令されたらですね、すぐに、この、やらなきゃいけないわけですよね。それと同じように、今ちょっとでも神様から目を離したら、もう自分はもう本当にダメになってしまいそうですと。そのように今、あなたの憐れみを、この天の御座におられる主よ、どうか憐れんでくださいとこうやって祈ってるわけなんですよ。で、私たちも本当にこのちょっとでも目を離してはいけないようなそういう状況ってあるかと思いますね。その時に本当に祈りを捧げていくというその状況があって、そして124編に入るとその祈りの答えが書いてあります。都のぼりの歌ダビデによる、もしも主が私の味方でなかったなら、さあイスラエルは言え、もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が私に逆らって立ち上がったとき、その時彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、その時大水は私たちを押し流し、流れは私たちを超えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを超えていったであろう。 褒むべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。ですね。祈りが聞かれているわけですよ。この大水とかですね、荒れ狂う水っていうのはですね、この、例えばダニエル書においてです、大水の中に獣が現れたって諸国のことを言ってるんですね。大陰符のですね、幻が黙示録の17章に書いてありますけど、そこでも諸国であるとか、この庶民、民族、国語であるとかですね、いわゆる異邦の国々ですよ。そこに飲まれていて、荒れ狂うものがあってですね、もし神が味方でなかったら私はもうこれでもそこに飲まれていたであろうと。つまり今は助け出されたんだ。ですね。で、このことを感謝して、今、まずこのダビデに言ってるわけですよ。もしも主が私たちの味方でなかったら、さあイスラエルは言えって言ったらですね、イスラエルはですね、もう続けてここで、2節から5節まで、こう、わーって言ってるわけですよね。答えて。だからもうこれ彼ら分かってたんですよね。で、こう、ダビデがこう言ったらもうその残りをですね、イスラエルがわーっと言ったっていう感じですね。で、彼らが、これを話して、いるわけです。で、聖書には、救いについてこう書いてあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。これ、忘れないでください。どうしてかって言ったら、私たちの感情は騙します。神は私に敵対していると。ですね。何かちょっと悪いことやったら、すぐに、お前何でやってんだ。ですね。すぐに、こう、荒探しをしてですね。じゃないんだよ。味方であるなら誰が私に敵対できるでしょう。その敵対しているように感じている部分がもしあったらですね、そのことを思い出してください。そしたら大水であろうが荒れ狂う水であろうが、ただ越えていくだけで自分は守られ助けられるんだということであります。そして125編ですけれども、今エルサレムからですね、周りを眺めていますですか。エルサレムから周りを眺めています。都のぼりの歌、主に信頼する人々はシオンの山のようだ、揺るぐことなく常しえに流らえる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。悪の杖が正しい者の辞書の上にとどまることなく、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである。主よ、善良な人々や心の優な人々に慈しみを施してください。しかし主は曲がった道にそれる者どもを、不法を行う者どもと共に連れ去られよう。イスラエルの上に平和があるように。はい。このシオンの山はですね、この神殿の丘のところですね、あそこのシオンの山がありますけれども。今はね、あのヘロデの時代にこう切られてですね。そしてあとソロモンの時代にもこの石切り場っていうのでこう切られたりいろいろしてますから、ちょっと低くはなってますけれども、でも本当だったらもっと高いんですけどね。でもその周りに山があります。こうオリーブの山はその一つですね。東側に山がある。で、そしてこっち下の方にもあるし、南の方にも山があってですね。で、この山に囲まれてるんですよ。確か7つあるって言ってたかな。あるんですよね。で、それを見てるわけ。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今より常しえまでも囲まれる。つまり、それだけ強く真実を持って私を守ってくださるんだ。ということをここで言ってるわけですね。揺るぐことない常しえに流れると言ってますよね。まず、主に信頼する人にそういう特権が与えられるという一節にありますけれども、あとはもう一つは、善良の人、心の優な人々、四節ですね。この、で、そして三節には正しい人ですね。で、その逆で五節には、曲がった道にそれる者どもは、その反対に連れ去られていくという、いうことですね。ここ、大事ですね。私たちはですね、無条件で、この神様の守りを受けられるって言ったら、そうではないんだ。パウロがですね、この正しくないものはですね、神の国を、この受け継ぐことは決してできないよ。とこう言ってますね。で、それはですね、罪を全く犯さないという意味ではありません。 そうではなくて、罪の中を歩んでいく人にはですね、この約束ですね、この平和の約束っていうのは与えられないんだけれども、そのキリストに留まっていく人々には、今言ったような約束があるんだよということであります。そして、いいですか、126編ですけれども、その、このように都に戻ってくる、登ってくることができることをお祝いしているのが、この126編ですね。シオンに帰還できたという、ですね、いうことをこの歌って、いますけれども、あるユダヤ人の聖書教師はですね、シオニズムを知りたければ、ここが、その代表的な聖書箇所だと言っている箇所です。主がシオンの囚われ人を返された時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをされた。主は私たちのために大いなることをされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は束を抱え、喜び叫びながら帰ってくると、ありますけれども、皆さんの聖書はですね、この新改訳の第3版をお持ちの方いらっしゃいますね。ですね。で、そこでは繁栄を戻されるみたいに書いてませんか？この一節ですね。囚われ。はい、そうなんですよ。ここがですね、私は、許せないんです。なぜかというと、まだ約束の地に入る前に、神はモーセを通してですね、そのイスラエルがずっと神を拒んでいるがゆえに散らすと。けれども、彼らが主に心を尽くして立ち返るならば、私は戻すと。という約束で、そのモーセの遺言的なですね、説教が終わるんですよ。で、その約束の実現というものが、当然ながら小さな規模ではこのバビロン捕囚があったわけなんですよね。だからここに126編というのはこのバビロン捕囚がこの基調にあるんですけれども、けれども彼らの信仰というのはメシア信仰、キリストが戻ってくる、キリストが来られることによってそれは実現するんだという信仰に基づいている。だから囚われ人を返すという言葉は彼らにとっての救いであったわけなんです。単なる繁栄が戻るだけじゃないんですよ。ですね。で、それで今笑いで満たされていると。わかりますか？これあんまりにもすごいから。ちょうどイサクが笑いでしたよね。イサクという名前が笑いですね。何言ってるの？まだわかるわけない。何言ってんだよ。バカじゃない。 100歳のおじいさんに赤ちゃん生まれるわけねえじゃん。何言ってんだよ。お母さんが何、90歳なバカだという笑いですよね。同じようにこれがあまりにもすごいと。エレミア書かどっかちょっと忘れましたけど、確かエレミア書ですけれども、私たちはエジプトから捕らえ移されたんだというふうに声を掛け合っていたけれども、今度は世界中の離散の地から私たちを神は戻してくださったというであろうと。こう言ってるわけなんです。でもっとエジプトよりもっとすごいことなんだよと。もう本当に心に思いつくこともできないようなすごいことが、これが笑いなんだと、こう言ってるわけなんですね。大いなることをされた。それで4節では、ネゲブの流れのようにって、ネゲブの流れってわかりますか？これは砂漠ですよ。砂漠にもですね、この枯れ川っていうのは、和地っていうんですけれども、枯れた川があるんですね。でも年にですね、1回か2回か3回ぐらい雨降るんですけど、降るときはですね、鉄砲水です。鉄砲水。ブワーっていうですね、ちょこちょこちょろちょろじゃないですよ。そのように帰らせてください。そして、涙とともに種をまくもの。喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていて、これ捕らえられていたわけですよね。けれども、喜び叫びながら帰ってくるという、苦しみの後の喜びという報いがあるんだよということを忘れてはいけません。私たちの愛の労苦も報いがあるよと、聖書は約束してくれています。 ヘブル書の6章の10節、神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。決して忘れないでください。皆さんが涙を流しているかと思います、なかなか信仰を持ってくれないですね。ますますもっと悪い状況にその人たちは陥っている。でも決して神様はその愛のロークを忘れてないんだということですね。そして127編ですが、今度は都登りの歌、ソロモンによるとあります。ダビデは神殿の材料まで集めたんです。でも神様に建ててはいけないということを言われました。で、その子ソロモンが建てるわけなんですけれども、その神殿についての話をソロモンが話しています。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも神庫の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださるとありますけれども、家を主が建てるのでなければ虚しい、町を主が守るのでなければ虚しい。神殿を建てるには多くの労苦が伴っているけれども、それは自分が行って、それが建設されたとしても主が建てるのでなければ虚しい。例えば2節にはですね、この後ろですね、後半、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてください。主がしてくださるんだよ。眠っている間でも主ができるんだよ。完全な神の御霊の働きなんですよ。ですから、これはキリスト者の働きですね。家を建てる、キリスト教会はどうなっているかって言ったらですね、新約聖書ですね、建て上げるという言葉が何度も出てきますね。で、例えば、このエペソのですね、4章の教会についての説明のところにはですね、こう書いてますけど、ちょっと聞いてくださいね。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく、働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと。で、その前にはですね、これ成長する一人のこの人物としてもあるし、もう一つは建物を建てていくっていう話が書いてある。私これ好きなんですね。なぜかって言ったらですね、一人で教会できないんですよ。でも、この、今の時代っていうのはですね、自分主義なんですね。自分なんです。だからですね、クリスチャンも騙されるんですね。牧師はこうだ。で、この教会はこうだ。こうだ、こうだって、自分でしか教会できないようになっていくんですよ、そうすると。教会の大きな目的は結び目ができて、しっかりと結び合わされていくというのがあります。で、そこで全体としてキリストの体が大人として成長していくのを見ていくわけなんですね。で、大事なのは、主が建てられるんです。眠っている間でも主は建てられるんです。つまり私たちじゃないんだよ、ということです。パウロが福音を語るときに十字架の言葉以外は話さなかった。なぜならば、人の知恵に頼ることをせず、御霊の力と現れによることを明らかにさせるためだと言ったんですね。神の御霊の働きを求めてください。そして、それに敏感になって導かれてください。聖霊を求める者には、何て書いてますか？必ず与えてくださる。これルカ書に書いてますよね。ルカ伝に書いてますね。そしてその後で3節から5節も興味深いですね。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことを矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。なんで主の家の話をしているのに子供の話をしているのかどうかって。要は主の家というのは人なんだよって話なんです。家族なんだよっていうことなんです。もちろんこれは肉の家族の話をしてるんですけれども、私たちが主の家なんだよと。旧約はですね、この建物と 建物があれ、あの神殿だというふうに、ま、言ったら間違い。このようにですね、この旧約の中にもちゃんと新約があるんですよ、ちゃんとです、ね。私たちが、人がいなかったら、あんなの石の塊ですよ。ですね、木の塊ですよ。という話ですね。で、それで、子供が主の賜物だよと。で、この若い時の子らはまさに勇士の手による。これ、つまり何かって言ったら、その門をですね、この守る若者がこのいてくれている、その子供たちなんだよと。だから子供というのは祝福なんだよということですね。この煩わしい、そういうものを嫌がる、まあ便利な社会に生きているわけですね。で、私は時々教会で冗談言ってるんですけど、この説教をですね、わーとかって言ってです、止めてくれるぐらいのなんか、ちょっとこのうるささがあってもいいんじゃないかとかって私は冗談で言うんですけど、なぜかって言ったら子供一人もいないんですよね、まだね。すごい静かでいいんですけれども。ですね。でも、本当に、そのように、このめんどくさいとか、なんか雑用とか、なんかこう、うざったいとかですね、もしかしたらあるかもしれません。けれどもそれこそが家族なんですね。愛し合っていく兄弟姉妹なんて、ということなんですね。で、次に同じく家庭における幸いが書いてあります。128編ですね。都のぼりの歌、幸いをすべて主を恐れ、主の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき、幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶ葡萄の木のようだ。あなたの子らはあなたの食卓を囲んで、葡萄の木を囲む、オリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に平和があるように。ですね。このようにして、まず勤労の実として、主を恐れる者の特徴ですね。勤労の実を食べるんだと。着実に、堅実に働く人が、この実を得ることができるんだ、ということは、箴言にも書いてますね。怠ける者と勤勉な人のですね、対比がありますけども、あれ面白いね。怠ける人はですね、この皿のところに手突っ込んでも、それを口まで持っていくのも鬱陶しくなるっていうで書いてありますけれども。あとは、突然巻き上がったですね、このお金っていうのはすぐなくなっちゃうとかですね。ありますよね。で、その、まず主を恐れる人は本当に働くんだよ。そして、妻の話が書いてあって、そして子供の話が書いてあるわけです。この家族にある祝福、もちろんこれは物理的にもその家族の祝福があるし、また霊的にもですね、私たちにこの教会としての家族の祝福があります。そして今度はですね、この平和を願っていると対比して、いつもですね、これ特に詩編というのはいつも対比してます。まあ、箴言もそうですけども、こっちを話し、そして今度はその逆の話をします。ですか？これなんだよ、あなたの進む道は、って言って、今度はこっちじゃないんだよ、って話をするんですね。で、129編ですけれども、都のぼりの歌。彼らは私の若い頃から、ひどく私を苦しめた。さあ、イスラエルは言え。彼らは私の若い頃からひどく私を苦しめた。彼らは私に勝てなかった。耕す者は私の背に隙を当て、長いあぜを作った。主は正しくあり、悪者の綱を断ち切られた。シオンを憎む者は皆恥を受けて退け。彼らは伸びないうちに枯れる屋根の草のようになれ。刈り取る者はそんなものをつかみはしない。束ねる者も抱えはしない。通りがかりの人も主の祝福があなた方にあるように、主の名によってあなた方を祝福しますとは言わない。ですから、豊かで繁栄しているエルサレムの中において、シオンを憎む者たちに対しては、その、祝福ではない呪いがあるようにという祈りになっているわけなんです。ですか。イエス様が再臨されて、そして神の国が地上でできる。千年間続くと、黙示録に書いてますけれども。で、そこにおいてはですね、完全に、その、罪がゼロではないんですね。なぜかといったら、生身の体のまま、その、観難期を通り過ぎて入っていく人がいて、そこから出てくる子孫は、その、私たちと同じアダムの罪を受け継いでいる人たちであります。 ですからイエス様の治め方が鉄の杖って書いてある。牧するって普通牧羊飼いって言ったら木ですよね。鉄の杖だって完全にゼロではない。でもそれをイエス様は速やかに罰してくださる。速やかにその正義を執行してくださるから平和があるわけなんですね。ですからこのシオンを憎む要素というのはあるわけなんですけれども、この1節から4節までではおそらくはですね、この出エジプト記のことをこう思い出しながらイスラエルにこの問いかけているんだと思うんですね。若い頃から私を苦しめたとかですね。もう小さな時からずっと奴隷生活をしてて、そしてこの背にですね、隙を当てて深い、長いあぜを作ったってわかりますか、これ。意味。ものすごい酷使してる姿ですよ。背にですね、こうあぜ作ってるんですよ、こうやって。わかる、こうあぜ作ってる、こうやって。だけれども、神様は悪者の綱を断ち切られたと。エジプトを滅ぼしたと同じように、神様は私たちを解放してくださったと。だから、同じように、このシオンを憎む者は恥を受けて退け。で、この8節のところ飛びますけれども、主の祝福があなた方にあるように、主の名によって、これですね、収穫するときにですね、こう言うんですよ。ルツ記のところにですね、ボアズが、その自分の所有のですね、この畑のところにやってきたら、主の祝福があなた方にあるようにって、こう、あなたにあるようにってこう言うんですよね。掛け声かけるわけですよ。それがないようにというふうに、このようにこう言っているわけなんですね。私たちはですね、義に植え替わくものは幸いである。満たされるって言ってますね。で、私たちが、御言葉の真理に植え替わいている状態です。で、これですね、私たちですね、いちいち呪わないでくださいよ。いいですか、このなんか信じない人言ったら、呪われよとか、そういう意味じゃ全然ない。そういう意味じゃなくて、そういう人がいたら悲しむ。その人の救霊のために祈っていく。いや、いいよ、もうどうでも。もうなんか辛くなるだけだから。じゃなくて、悲しみ、祈っていく。ですね。そこにある、この、あれですね、思いが、この5節から8節にあるわけです。そして、130編ではですね、今度は自分自身の罪の深さ、罪の許しをですね、願っている、この祈りになってます。で、ここが有名な箇所で、ルターがですね、好きな詩篇はどれかっていうふうに聞かれたときに、パウロ詩篇だって答えたらしいんですね。で、それは一体何なんですかって聞いたら、32篇、51篇、130篇、そして143篇を挙げたそうです。で、ここの130篇が、その祈りで、罪の許しを求める祈りで、そしてなぜ彼が信仰による義というものを強調していったのかが、まあよくわかる箇所になっています。主よ、深い淵から私はあなたに呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち得ましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。どこから求めてますか、神様を。場所は、深い淵なんですよ。罪を犯すことが、罪人であることが深い淵なんだ。よじ登れますか？よじ登れないですね。で、ある私の友人がですね、なかなか信じない自分の、義理のお父さんに対してですね、もうしびれ切らして、あんた地獄行くよってこう言ったら、そしたら彼が言い返したんですね。俺登るよじゃあって。できないんですね。深い淵なんです。だからもう自分がもうどうしようもない、もう地獄に、この、縁ってありますよね。聖書の中にはですね、この黄泉というのはこう血の中なんですよ。子らがですね、生きたまま黄泉に下るって書いてある。あれ、血の中に入ってます。だから、そしてエゼキエル書にはですね、この下に入っていくんですね。そうするとそこに黄泉の世界があってですね、いろんなこの大きな国々がですね、この、勇士たちがですね、そこに入っている姿、墓場が書いてあるんですけれども。そのような深い淵の中に自分がいるんだよ。もう私はどうしようもない罪人なんだよ。で、もし 不義に目を留められたらもう見舞いには立ち得ないんですよ。でも許してくださるからこそ人に恐れられます。わかりますか？こう、あなたが怒られるからこそ人に恐れられないって書いてないんですよ。逆が書いてあるんですよ。許してくださるからこそ人々が本当の意味で神を敬うんだよってことなんです。聖書の、ローマの2章にですね、神の慈愛が私たちを悔い改めに導くとあります。そこは英語で goodness、 神の良さが私たちを悔い改めに導くとあります。いや、そうじゃないでしょう。ちょっとね、この懲らしめを与えてですね、この怒りを与えないとですね、この人はもうね、もうダメだというふうに言うのであればですね、黙示録を見てください。あれだけすっごい災いを受けているのに、彼らは神を罵ってるんです。冒涜してるんですよ。どんなにひどい災いをやっても、人間の心っていうのはですね、不思議ですね、固くなるんですね。神の憐れみによって初めて人は神を恐れることができるんだよ。そして、次ですね、私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルを主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。今、メシアが来られることを待っているわけです。このことがすることがおできになるのは、このイスラエルの贖い主である、メシアであると、キリストである。だからイエス様がお生まれになった時にですね、イスラエルの慰めが来たところ、確かシメオンでしたっけかですね、この赤ちゃんのイエス様を見てですね、言いましたよ。このことを言ってるわけですけれども、メシアが来ることを、夜回りが夜明けを待つのに勝り、夜回りが夜明けを待つのに勝って。どうですか、夜回り。ガードマンやったことある方いますか、夜の夜勤のですね。ないですかね、私やりましたね、大学の時にね。早く来ねえかなって感じですね。それよりも勝って主を待ちます、こう言ってるわけです。で、イスラエルたちはまだ待ってます。ユダヤ人の人は待ってます。で、私たちはもう来られたことは知っています。けれども、イエス様また戻って来られることについては、私たちは同じ渇望を持って待っていく、ね、私たち傷を埋めいていると、このパウロは言ってますけれども、そして私たちはこの御霊の発砲を受けた者たちも埋めいているということを書いてますね。では次、130編最後になりますが、都のぼりの歌、ダビデによる。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました。血なばれした子が、血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。イスラエルよ、今よりとこしえまでも主を待て。ここはダビデって書いてますけれども、ダビデの本当に純真な心を描いています。その王としてのダビデはですね、いろんな人間の思惑であるとか策略であるとかですね、いろんなことが起こるわけです。国々との戦いであるとかですね、その中で彼は少年の時に羊を飼った時のあのピュアな心ですか、神様の前における純朴さを、純真さを保っていたわけなんです。だから私は及びもつかない大きいことや苦しいこと、これ深入りしませんと、誇らないよと、高ぶりませんよと、これ一節で言ってるわけですね。それで、これさっき言った二節で、血離れした子が母親の前にいるように、見舞いにいるように、すぐに礼拝し、神様の前でのその幼子のような立場を貫いていったわけなんですね。その偉大な王がですよ、それを貫いていった、これが本当に偉大な指導者ですね。素晴らしい指導者。まあ、イエス様ご自身が、まあ、最も偉大な指導者ですけれども。この具体的にもですね、本当に、その、 血止め語のようなですね、単純な神への絶大的な信頼。このことができる人がですね、本当に意味での指導者になれます。そして深入りしない。お指もつかないこと。くすしいこと。今、そういうことがどんどん起こっています。で、この前は911のですね、10周年記念でしたけれども、あれはアメリカの 自作自演だったというですね、もうそれはもう本当に、例えば、911ってやったらですね、で、Google にかけてください。そしたらアメリカがやったんだと、自分たちでやったんだっていうのが、ブワーって出てきますからね。で、そういう話とかですね、まあ、いろんな、もう今もですね、この、なんでこんな金融恐慌が起こってるんだ、ですね。なんでこういう風になってるんだ、ですね。で、そうするとですね、原因探したいですよ。原因探したいですよ。で、そういうことを深入りしていくと、まあ、ある程度知る必要があるでしょう。私は見張りなさいって、見張り人っていう聖書の言葉があります。知っていく必要はありますけれども、そういうことをやっていくとですね、自分を神の立場に置いてきます。原因を知っているのは神のみです。神はそれをあえて掲示されません。ヨブのことを思い出してください。神とサタンとの会話をヨブに最後まで教えませんでした。当然だから友人にも教えませんでした。原因探したのは誰ですか？彼らです。ヨブが正しいと認められたのは最後に、私は灰をかぶって悔い改めます。そうした時に義と認められたわけなんです。これが私たちの態度なんですね。で、ここで私はですね、本当にここの箇所はですね、拉致事件が起きた時の、横田早紀江さんが、めぐみさんをですね、失った後にですね、信仰を持った時に、ここから始まってるんです。まず、呼ぶ気から信仰を持ちました。それここの言葉です。北朝鮮の謀略の中に1位の 主婦がですよ、入れられたわけですよ。けれども彼女はここの言葉を頼りにして今もこの活動を続けてらっしゃるわけですね。で、彼女の出てくる言葉っていうのが日本人の心を動かすほど強いものなんですよ。なんで普通のおばさんが、もうおばあさんがですよ、そういう言葉を話せるのか。これダビデの心と同じです。礼拝してるんですよ。これ、ここにこそですね、私たちの、この地の塩、世の光としての力があるわけなんですよね。ダビデがそうだった。ということで、今日は、本当はね、この34分までしてもいいんですけども、まあいいでしょうね。やめときましょう。お祈りしましょうね。じゃあ、はい、愛する主を感謝いたします。本当に主よ、今日はあなたの都であるエルサレムについてのことをたくさん習うことができありがとうございました。あなたが神の国を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。そして私たちがこの中で生きるその方法について今日はたくさん習うことができてありがとうございます。主よ、私たちがいつまでもあなたの御前にへりくだったものとして歩んでいくことができますように、ちょうどエルサレムをあなたが守ってくださっているように私たちをも守ってくださいますよう、そしてあなたの約束通りに、あなたの御前に立つ時までに、守ってくださいますよう、お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によって、お祈りをいたします。アメン。